もっと教えて横手市議会。この時間はもっと教えて横手市議会のコーナーです。今回は11月16日に本会議場で開かれた Y8 サミット総会横手市議会をテーマにお送りします。 Y8 サミットとは、横手市内の中学校の生徒会代表が快適な学校生活の創造を目指して話し合う場です。一昨年と去年は中学生が議員となって、市長や市に対し各中学校で取り組んできた成果や課題を報告する形で実施しましたが、5回目となる今年は1回目、2回目と同様、中学生からの報告や提案に対し現職の市議会議員が質問し、中学生が答弁するという全国的にも珍しいスタイルで行いました。今回のもっと教えて横手市議会前半は閉会直後の生徒インタビュー、後半は実際に質問を行った議員インタビューをお届けします。それでは増田中学校生徒会執行部議長の大石由衣子さんにお話を伺います。終わった直後なんですが、今の気持ちは。
はい、まず当たり前のことなんですが、他校の報告であったり課題であったりを聞いて、増田中学校の生徒会活動にとってもとても参考になるものばかりで、大変有意義な会議になったのではないかなと思っております。
緊張しましたか？
歩いたり演台に上がったりするところは緊張しましたが、喋るときはもう本当にここは自分の独壇場だという気持ちで楽しんで話すことができてとても良かったです。
今回の Y8 のテーマがいじめのない快適な学校生活の創造なんですけど、これに対して増田中学校の取り組みをもう一度教えてください。
はい、いじめのない学校生活、総会宣言の原点でありますけれども、まず認め合いですね。いじめのない学校生活をすることによって、もっと生徒全員が気持ちよく生活できるのではないかという考えから、総会アンケート、総会は総会宣言の総会のアンケートを実施しました。先ほどの報告にもあった通り、人が不快になる言動行動を見かけたことがありますかという質問などを全校生徒に聞いてみました。と、結果はいいえが8割程度でしたが、その残りの2割は不快になる言動であったり行動であったりを見かけたことがあるということで、その2割をなくすための活動を総会アンケート以外にも今後は実施していきたいと思っております。
大きな写真を使って蔵の案内をした時の活動も紹介していましたね。
はい、私はそこには参加していないんですけれども、私たちの住む地域が誇る蔵の文化であったり重要な文化財を市内外からいらっしゃった観光客の皆様にお伝えできたということは本当に誇りに思っておりますし、そう説明力がついたという面でもとても自信になりました。
スマートカレッジを Y8 全体に拡大してみてはという議員さんからの質問がありましたが、これについては。
スマートカレッジは横手市だけでなく秋田県全体でも行われた取り組みというふうに伺っておりますので、その全体の趣旨と同じくして Y8 でもその趣旨を前提として各校でそれぞれ文化財や伝統芸能などを保存していったり伝えていったりする活動を考えて徐々に拡大していければなと思っております。
会の初めに斉藤議長から自信を持って答弁をとアドバイスがありましたけれども、できました？
はい、増田中学校では本来、去年もそうですけれども会長、副会長、書記が参加するという方向だったんですが、議長である私が参加することになりました。その時は、書記の方もいるんですけれど、その方にはちょっと申し訳ないなと思って私でいいのかなと思ったんですが、任命されたからには責任を持って頑張ろうって思いましたし、私や Y8 メンバーを支えてくれた周りの皆さんに感謝の思いを持って自分たちで考えた言葉をしっかりと 届けようということで自信を持って答弁できました。
傍聴席には後輩もいましたよね。どんなことを引き継いでいってもらいたいですか？
まず増田中学校の伝統である敬・校歌・英・挨拶・応・応援の KAO を指針とした活動を継続していくこと、そしてそれも忘れず何かまた新しい増田中学校を作っていくためにできる活動はないかということを常に考えて、そういった考える力も代々引き継いでいってほしいなと思います。
では大石さん自身はこの経験をこの後どう生かしていきたいなって思ってますか？
はい、今回の Y8 サミットの経験は私の人生にとってもすごく大きな経験になりましたし、何より斉藤議長がおっしゃられた通り自信になりました。私はそこまで積極的な方ではなくて臆病な性格をしているんですけれども、その性格を変える生徒会活動や毎日の生活の中で変わってはいるんですけれども、まだ変わりきれていないところがあるので、この Y8 の活動で得た自信というものを糧にして、これからもその臆病な自分からもっと明るい社交的な自分になっていこうかなと思っております。
増田中学校生徒会執行部議長の大石由衣子さんでした。ありがとうございました。これからも頑張ってください。
ありがとうございました。頑張ります。
続いて横手南中学校生徒会会長の勝田良介さんにお話を伺います。会が終わってまだ時間が経っていないんですが、今の気持ちは？
本議会ではとても緊張したんですけど、自分たちの活動をちゃんと議員さんたちに伝えることができて嬉しいです。
どの場面が一番緊張しました？トップバッターでもありましたから。
はい、そうですね。最初っていうのもあるし、あと自分たちがやってきたことをちゃんと伝えれるかどうかっていう緊張もあったんですけど、ちゃんと4人で力を合わせて報告できたんで良かったです。
横手南中学校の取り組みでふわふわの木というのの大きな絵というか図を持ってきて皆さんに見せていましたが、あれは？
ふわふわの木は僕たちの学校 の一つの認め合いという取り組みで実施したんですけど、そのふわふわの木によって全校もふわふわ温かい雰囲気に包まれるようにと考えて、ふわふわの木を見せることによってその取り組みがよくわかるかなと思って持ってきました。
全校生徒の意見が葉っぱのモチーフに書かれてましたね。
はい、季節ごとに変えていって、そのふわふわの木のイルミネーションもちゃんと意識して取り組みをすることができてることがいいなと思っています。
今回その他にもパネルなどで紹介していましたけど、ここまで準備で何か工夫してきた点とかあれば教えてください。
三内中と統合して今まで会長1人副会長2人で合計3人だったんですけど、今年度は三内中と統合して副会長が3人で生徒会長1人っていう立場で4人でこういう取り組みを考えてきて、4人の中で力を合わせてやることによってもっといい気づきになったんじゃないかなと思いました。
報告の中でも三内中学校と一緒になって新しい南中のスタートという言葉が出てきましたね。
はい、その三内中と統合して新南中宣言2018が制定されたことによって、さらにその三内中との深まりっていうか仲間との認め合いなどを中心に学校生活を送れているんじゃないかなと思います。
傍聴席には後輩もいたと思いますけど、引き継いでいってほしいことがあれば教えてください。
先ほど話した新南中宣言2018を中心として、2年生 にも Y8 の取り組みをもっと何ちゅうでも深めていって全校で取り組んでいってほしいと思います。
今回 Y8 に参加したという貴重な経験だったんですが、どのように生かしていきたいと思いますか？
とても緊張するこの Y8 の舞台で自信を持つことができて、その自信を部活や勉強などにも生かしていけたらいいと思います。はい、
横手南中学校生徒会会長勝田亮介さんでした。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて後半は実際に質問を行った議員お二人にお話を伺います。鈴木光議員、菅原清議員、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
全体的な感想をまずは伺わせてください。
はい、Y8 サミットも平成26年から始まって今回で5回目を迎えます。その中で回を重ねるごとに様々な工夫がなされてきましたし、その生徒方の報告も非常に内容の濃いものに変わっておりますので、その部分を含めまして、いつもの議会よりもはるかに緊張したというのが本音でございます。
清議員はいかがですか？
私は2回目なんですけれども、去年は実は傍聴席から見ておりました。で、生徒さんたちが議員の立場になって発言されたのを覚えております。今回は、私も、質問させていただき、鈴木議員と同じようにどちらかというと議会よりも緊張した気がしております。
鈴木光議員は横手南中学校の報告に対して質問を行ったんですが、いかがでしたか？
はい、横手南中学校は今年から三内中学校と統合されまして、新たな形でスタートしておりました。そのことも踏まえた中で、その子どもたちがさまざまな悩みを抱えているんだろうなということを想定しながら、質問を考えたところでございました。内容的には環境が全然違うところから、一つの学校に集まった中での学校生活という中で、どのような形でその生徒たちが一つのまとまりということになるのかなということに非常に興味を持っていましたので、そのことについてお聞きしたところでした。
生徒たちの答弁、とっても立派でまっすぐだったなと思ったんですけど。
はい、その分だけやはりこちらの方が緊張する形になります。と言いますのは、やはり本音でまっすぐにお答えしてくるその言葉というのは非常に重いものがあるというふうに感じていますので、そのことにどうやってこれから自分たちが政策として答えていくのかなということを念頭に非常に緊張したというのが正直なところでございます。
そして清議員は増田中学校の答弁に対して質問したわけですが、いかがでしたか？
やはり質問をしてみて新たな気づきというものも、感じたところです。私の2番目の質問として、Y8 に広げていく話をしたんですが、各地に、伝統芸能があると、これを、地元の、中学生が広げていくというのも、一つの手ではないかということを言われて、あ、こういう考え方もあるんだなということで改めて感じた次第です。
先ほど質問した大石由衣子さん、とても自信になったとおっしゃってましたね。
素晴らしかったです。特に、原稿を見ずに暗記されてて非常に受け答えがハキハキとしていまして、私も、ちょっと原稿を読んでいるような形で恥ずかしい気がしておりました。
さて、今後の Y8 に期待することをそれぞれ伺っていきたいと思います。鈴木議員からお願いします。
はい、子どもたちが これからもさまざまなことに取り組んでいこうというふうに思いますけれども、それをサポートできるような形で、そしてその子どもたちが目標を持って達成できることの喜びを覚えるためにも、やはり Y8 というツールが必要なのかなというふうにも思いますので、そのようなことに力を傾注していきたいなというふうに思っています。
清志議員はいかがでしょうか。
今回は3人ずつということでしたが、これをやはり学校に帰って横の連携、それから先輩から後輩へとの縦の連携、それから地域への連携、そういう連携を深めていってもらいたいと思います。これは私たち横手市も連携ということをいろんな面で生かしていかなければ、この先はなかなかうまくいかないなと感じますので、 Y8 からも学んだ一つの点であります。
お話を伺ったのは鈴木光議員、菅原清議員でした。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のもっと教えて横手市議会は、11月16日に開催された Y8 サミット総会横手市議会をテーマに、前半は閉会直後の生徒インタビュー、後半は実際に質問を行った議員インタビューをお届けしました。横手鎌倉 FM では Y8 の模様を12月29日土曜日の午後1時から特別番組で放送します。こちらもぜひお聞きください。